主よ、救われる人は少ないのでしょうか。今日の御言葉は、主イエスがエルサレムを目指す旅の途中で出会った町や村の群衆たちの素朴な疑問に答える、そういう内容であります。この疑問を口にしたのは、イエス様に従って旅をしている弟子たちではなく、その行く先行く先で出会った群衆たちであります。素朴と草原いたしましたのは、彼らはみんなユダヤ人、ユダヤ教であります。ある、ユダヤ教のラビが書いたという、本の中に、ユダヤ人、ユダヤ教徒っていうのは来たるべき世界に分け前を持っている、この感覚、この信仰の中で生きている、そういう評価が、されている本があります。終わりの時から始まる世界に自分の分け前、まあもう自分はそこに、根を下ろしている、自分の、居場所や土地がある、家がある、彼らはもう、そう信じている。終わりの時から始まる世界に自分は当たり前のようにそこにいる。だからこの当たり前の感覚をこう揺るがすような、ちょっかいって言えばいいかな、刺激するようなイエス様の神の国伝道の話が苦手だったんだろうと思います。今の自分でいいのか、今の律法を覚えて掟を覚えてその項目を増やしていく、そういうやり方で十分なのか、そういう、こう揺さぶられた、たじろいだ、その自分を確認する質問。自分が壊れていく、自分をガードしている、そのことが壊れていく、十字架の言葉の実力だと思います。またこの質問、群衆がする、もし信仰者がですねこれをしたらもうちょっと勉強しておいでって言われちゃうと思います。自分が救われているのはなぜか、そういう、素朴に対してイエス様が答えてくださっている、そのことを今日一緒に聞きたいと思います。まず質問に対して一つ目の答えと理由が、狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとして入れない人が多い。マタイにも、狭い門から入りなさい。 滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多いと、まあ、おそらくルカの御言葉よりも有名な教えの言葉が、伝えられています。有名でありますから、こっちのマタイの方で覚えている方も多いと思います。単純に何が違うのか、そう考えたときに、マタイは狭い門、ゲートですね、ゲート、ルカは、狭い戸口、ドアですね、これが違うだけで、おっしゃってることは一緒だろうと思ってしまうわけでありますけれども、両者の大きな違い、強調点はですね、神の国へ狭いゲートをくぐって入りなさい。ルカは神の国へ入るために狭いドアから入るように努めなさい、努力しなさい。これが両者大きな違いであります。狭い門から入りなさい、狭いドアから入るように努めなさい、努力しなさい。神の国に入る、すでに分け前を持っていると、ある意味棚ぼた式に考えている、人々にとっては大きな驚きでありましょう。何もしないでも入れるはずなんと、入るために努力をしなさい。反対に、忠実に律法を守る生き方に励んでいた人々は、まだ足りないのかもと、そう、不安になってしまう。そしてもしかすれば、来るべき世界に準備されている場所とか座席、それが自分がイメージしている数よりも少ないんじゃないか、そうこう考え始めてしまう。でもここでイエス様が使った努めなさいという言葉は、努力する、戦う、そう訳せる言葉でありまして、あのパウロがキリストの教会の人々に、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれど、賞を受けるのは一人だけです、あなた方も賞を得るように走りなさい、競技する人は皆すべて節制します、彼らは朽ちる冠のためにそうするのですか、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。またパウロが道路者のテモテに、信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を手に入れなさい、命を得るためにあなたは神から召され、多くの証人の前で立派に信仰を表明したのです。競技する、戦う、これが同じ言葉であります。賞を得るために走りなさい、努めなさい。永遠の命、救いを実際に手にするその時まで、信仰生活、営みを最後まで、競技、 していく。キリストの贖いを信じ、その贖いによって約束されている救いの命、これを神の国で受け取る、実際に手に入れる、その時まで努力をする。私たちは信じています。その命がイエス・キリストによって与えられている、もう手に入れている。だって十字架は成功しているわけであります。だから安心して大丈夫だ、そんなふうに教義を、信仰生活をキャンセル、棄権しないように、手にする時に至るまで教義に専念する。また同時に安心してその教義に参加することができている、このことを覚える。私たちの信仰生活、また教義という、それに申し込んでいるエントリーは、洗礼を受けることでもう手続きは完了している、十字架の贖いを信じて生きるという教義、おそらく頭や心という一部分だけに徹していたのが、頭のてっぺんからつま先まで救われている、許され清められている、そのことを一部分だけではなく全身全霊実感する、それが主が認めておられる信仰の歩み、期待でありましょう。自分自身救われるものが少ないんだろうか、そういう問いの中から贖いの命で満たされている、幸せにされている、そのことを満たしていく、それが努めなさい、努力しなさい。そして25節は、狭いドアから入ろうとしても入れない、その理由が伝えられている。その理由とは、ドアが狭いから、小さいからではなく、内側からそのドアに、その家の主が、主が内側から鍵をかけてしまっているからであります。閉めたという言葉は、鍵をかけた、小さい頃、私はこう同じ悪さというか、いたずらを3回するとですね、もう3回目には問答無用で、母から玄関から外へ追い出されていました。外に追い出されて、泣きながら開けて開けて、ごめんなさいごめんなさい、そう繰り返す。ある時気がついたんですけれども、その母の怒り、相手の怒りがどれほど大きいのか、長いのか、それを知る一つの術として、玄関から追い出されて、中からガチャッ、鍵を閉めているなら、 相当怒っている。そのために相当泣きながら謝らなければならない、そういう判断していたことがあります。追い出されて扉をバンと閉められても、鍵がガチャッと閉まっていないのであれば、まあ数分分単位でごめんなさいを繰り返せば許してもらえ、でもガチャッ鍵をかけられたなら、分単位ではなく1時間2時間時間単位で一生懸命反省して許しを請わなければならない。そういう相手の怒り浸透の度合いが、本気さが分かる、それが内側から鍵をかけられる。その怒り、正しさ、それを知るよりもと同時に、もう一つ私たちが自分自身に戒めておかなければならないのは、神の国に入ることができるのは、中から鍵が閉められるその時まで、そしてその中に入れるかどうか、救われるかどうか、そのポイントは神の国の主である神様の自由な主権、これだけであるということであります。私たちが見当違いなものをいっぱいいっぱい身につけようとする、自分の努力が最大限の理由である、そういうことではないんです。神様が鍵を持っていらっしゃる、そのことをやっぱり徹底的に私たちが感謝し恐れていく、神様が内側から鍵をかけてしまったら終わり、通行止めです。この神様が握っていらっしゃる主権によって鍵が閉められている、まあまだ開いていますから安心をして大丈夫だと思います。神様が握っている、このことを本当に私たちが覚える。そして26節は、神の国に入る救われる理由の2つ目です。イエス様の旅の途中でほんの一瞬交わりがあったとしても、その一瞬だけですれ違っているのであれば、またその一瞬がゴールだと勘違いしているのであれば、自分勝手な努力への指摘をするなという戒めでありましょう。自分で自分を守っている、善悪の判断基準が自分であるまま、古いまんまで主によって、主の御言葉、十字架によって 鍵が開いている、エルサレムへ向かう旅、これが続けられないということであります。新しく主によって救われたものとして生きていなければ、終わりの時、神様は私から離れ去り、あなたがあなたのまんま古さの中で生きている限り、神の国に入ることはできない、救われない。内側から鍵がかかってしまうわけであります。群衆ユダヤ人たちがいくら希望を持って神様の救いを待ち望んでいたとしても、そこにイエス・キリスト、十字架、希望がなければ、知識しかなければ救われない。その代わり、新しくキリストを信じ生きる人々が全世界から呼び集められて、神の国の祝宴の席に座ることができる。タナボタのユダヤ人、そのまんまでは席に着くことができない。この中に入るために懸命に生という、実際に手にするその時まで、私たちが誠実にキリストによって救われていることを自分の魂に、自分自身に伝えていく、許され愛されていることを、その喜びを生きていく、そのことが狭いドアから入り、努力し、神様が鍵をかけるその時まで務めを果たしていく、喜びを希望へとしていく生き方を成していく、そのことが主によって期待されている言葉として与えられています。そして最後が有名な、後の人で、人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。神の国に招かれて祝宴の席に座った人々の状態であります。今日の御言葉に示されている主の御心とは、狭いドアから入り、鍵が かけられるその時まで、繰り返し繰り返し祝福、救いを求め続け、手を伸ばし足を動かして、十字架によって救われている事実、神様の自由な主権の中で生きること、これが救いである、そのことを知る、知りながら生きている。人々がイスラエルの民、神の国の食卓に生きる信仰、そして 私たちはイエス・キリストに従おうとして、その後ろから、まあ従っているわけでありますけれど、でもイエス様のこの旅の目的はエルサレムは向かって進む旅である。私たちは必死に置いていかれない、ついていこう、しんどくなって立ち上がろうとする、繰り返すことで自分の旅がイエス様と同じようにエルサレム、神の国に向かって歩んでいる、それが信仰生活だ、そのことを本当に知っていく、そのことが求められています。神の平和、シャローネに向かって生きる、神の中で生きる、エルサレムで生きる。考えてみれば、天地創造によって作り出された人間、良しとされた人間は、この神の御心の中で生きることが許されている。そして許されているのに、そこから抜け出してしまうのが私たちの罪であります。実際的にそこから出ていく人もいますし、そこにいる理由をどんどんどんどん神様がこの理由を自分がに変えていく。神様の招きと許しを生きるよりも生きることを優先させている。後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものがある。まあ、当時ユダヤ教との戦いというか改宗が一つの問題でありました。先に生まれた、ユダヤ教からキリスト教に改宗された、後者が先にエルサレムを目指す旅をしていく。同時に思い出すのが双子の兄弟エサオとヤコブです。弟ヤコブは長子の特権、祝福を手に入れるためになりふり構わずに生きたことはよく知られております。そこまでするのか、そこまでやんなくちゃいけないのか、祝福の豊かさ、厳しさ、それをやっぱり知らない私たちは、あの祝福を、奪い取る、お父さんを騙してでも奪い取る、あのヤコブが不思議でならない。そしてあのヤコブの物語を沈黙して見ている神様のことが、自分の正義からすれば口にこそ出さないけれど正しいのか、そう、疑ってしまう場合がある。ただこのヤコブがやがてイスラエルと名乗るように、改名するように神様から言われました。 信仰の父がアブラハムなら、このイスラエルに改名したヤコブは、その信仰共同体、その見本でありましょう。神様から見るように、真似するように言われている見本であります。何を認めてくださっているのか。祝福を受け継ぐ、祝福を手にする、その時まで生きる、この一点であります。祝福を受け取る、受け取って手にする、そのためになりふり構わず生きた、主が良しとされているのはこの点ではないでしょうか。祝福は備えられている、もう与えられている、そう思ってしまった瞬間、実際には祝福から遠のいている。祝福を手にするその時まで、なりふり構わずに求め続けていく。狭いドアから入り、神の国で宴会の席にたどり着く。双子の順番が逆転している。祝福を手に入れるために、救いを確実にするために生きる、後から来た人が先にゴールする、先のものがゴールできない、祝福に集中してそれをに腕を伸ばして掴む、足を動かしていただきに行く、これがイスラエルの DNA、 信仰者の DNA、神様から認められている、務めなさい、その DNA でありましょう。独り勝ちする意味ではなく、祝福の継承、救われることに集中する生き方、この神の国の、生き方へと変化していく。救い主イエス・キリストが今祝福を継承するために、また分配するためにエルサレムへの旅を続けています。それに従う私たち、どれほど祝福がに結びついているのか、救いに結びついているのか、そこに用意されている食卓に向かっているのか。主はそれをつかめ、他の章ではありません。救いの命を手にするその時まで、キリストに集中し、十字架の命と復活を希望としていく、そのことに励み、そして食卓に向かう旅を エルサレムに向かう旅を続けていく。これが主の招きの言葉であります。許しの言葉であります。聞いて私たち生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様がエルサレムを向かって旅をしておられる。命に向かって旅をしておられる。その旅に私たちも同行するように、従うように、信じるように、救われていることを確信するように招かれています。どうかゴール、目的、そのことを忘れる独りよがりの旅ではなく、キリストの言葉に聞く旅として、営みとして、これからも神様が守り与え送り出してくださいますように心からお願いいたします。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。